皆さん、お久しぶりです。闇と船でございます。ご紹介してもいいメッセージが届きましたので、皆さんにご紹介させていただきたいなと思っております。お名前は768さんです。年齢は61歳から70歳。メッセージ内容です。闇と船様、こんにちは。初めてお便りします。投稿すること自体初めてでドキドキしています。お気軽にのお言葉に支えられ思い切ってメールしています。大阪在住68歳主婦です。今日五の線2聞き終えました。昨年五の線をポッドキャストで見つけて夢中で聞き終え、それこそロス状態になりました。2を見つけてからは大事に大事にゆっくり聞いていました。この年ですから、主人も友人も誰一人ポッドキャストの存在すら知らず残念です。この感動、この楽しさを共有できないんですから。五の線は特にイラストを用意してくださっていたので、プリントして照らし合わせながら聞いていました。どなたかがお便りされていたように、既存の俳優さんを思い浮かべて聞くのは楽しいですね。でも、一色さんと佐竹さんはもう少し男前が良かったかな。笑い。五の線2はさらにストーリーが複雑なのと、意外性とで、と何度も巻き戻し確認しながら進みました。何かをしながらなんてとっても無理で、笑い。少し質問があります。エピソードメモでも確認していたのですが、ところどころ2桁の数字が入っているのが気になりました。これは何を意味しているのですか？変なこと聞いてすみません。それから、のしこ山は実際にある山、地名ではないのですね。実際はどのあたりを想定されているのですか？ Google マップで思いを馳せています。最後に小さなことですが、天音が父親もこの事件に少なからず関係していることを知るシーンにも少し触れてほしかったなと思いました。五の線3、今日から聞こうか、明日から聞こうか。楽しみは後に取っておく方なので悩むところです。お仕事忙しくされている中、無理しないでと言いたいところですが、これからもずっと頑張って続けてほしいと切に思っています。ありがとうございました。768さんからのお便りでした。ありがとうございました。お気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですが、ウェブサイトの方からこのメッセージというのをお寄せいただくことになっておるんですけれども、そこに、年齢欄というのを新たに設けさせていただきました。いや、これをね、つけるかつけないかも悩んだんですよ。なんか年齢とかって結構人によっては聞かれるの嫌だったりとかするじゃないですか。あと性別ですがね、やっぱりせっかく答えるんですから、そのお便りをくださった方を私なりに具体的に想像してお答えしたいなっていうのがあるんです。そうしたら今回年齢欄を設けて初めてこうやってご紹介するメッセージが68歳の主婦ですよ。大阪在住の。いやー、びっくりしましたね。60代の方にこのポッドキャストというサービスが認知されて利用されているのがまずびっくりなんです。そしてその中でも私がこう配信している五の線っていうこのなんか無駄にこう長いエピソードありますよね、物語。これを聞いていただく、いや本当嬉しかったですね。しかもこうやってこのお便りの内容を見ているとですね、この768さん、伊達に68年という人生を過ごしてませんね。お便りがね、丁寧なんですね。いろいろ気持ちが非常にビシビシ伝わってきます。わかりますよ。主人も友人も誰一人ポッドキャストの存在すら知らずし残念ですって。これ別にね、68歳とかっていう年齢だからの話じゃないんですよ。iPhone ユーザーの中でもポッドキャストの位置づけってどっちかというと本当僕低いと思ってるんですね。本当にこの Apple っていう会社はね、ポッドキャストっていうサービスをね、やる気あんのかと。正直思いますね。アプリの何て言うんですかね、そのコンテンツの探し方も非常に分かりにくいんですよ。で、特定の何て言うかな、番組ばっかりピックアップされる。 これは僕どうかなと思いますね。アップルへのやる気を全く感じないんですよ。だからちょっと最近はですね、このポッドキャストとかね、シーサーブログだけじゃちょっとなんか面白くないなと正直思ってるところがあって、まあ聞くか聞かないかは、まあそれはもうそれこそリスナーさんが決めていただければいい話なので、最近は YouTube とかでもこれをまあ配信できないかななんて思ったりもしています。またそれが実際に YouTube でも配信しますってことになりましたら、 Twitter とかでもアナウンスしますので、よかったら一回そっちの方をチェックしてもらえば嬉しいなと思います。なんかすいません、長々と話してしまいました。意識と佐竹が男前が良かったな。男前じゃないですか。すいません。まあ、768さんなりの意識像、佐竹像というのがあると思いますので、またもしよかったら、768さんはどういった方を想像されたんでしょうかね。教えてください。この線通、ストーリー複雑ですよ。確かに、ながらで聞くのは難しいかもしれませんね。正直、作成している私自身が、わけがわからなくなる時があります。質問にちょっとお答えしましょうかね。ところどころ、2桁の数字が入っているのが気になりましたと。これはですね、まあ、要は美貌としてですね、その2桁の数字を入れてるんです。例えば、そこに18とか16とか、書かれてたら、多分それはセリフに付番されてるんだと思うんですけれども、その数字を調べてみると、あ、これは第16話のセリフなんだねと、これは第18話のセリフなんだねっていうのが多分わかるかなと思います。これはあんまり公にするべき数字ではないんですが、なんて言うんでしょうかね。まあ、はっきり言って私が消すのを忘れているってだけですわ。うん。まあ、それがしまいには別に消さなくてもいいかなっていう感じで、そのまま、いわゆるエピソードメモに入り込んでいるということで、まあ、あんまり深い意味はありません。後々何かの謎解きにつながるとかっていう話ではないので、ちょっと無視していただければいいかなと思います。のしこ山ですね。確かにこれは実際の地名でも山の名前でもありません。Google マップで思いを馳せるために、実際何を想定しているのかって話なんですけども、金沢にはですね、宇多津山っていう山があります。で、それからまた硫黄泉という山もあります。まあ、正直この野宿山っていうのは、その宇多津山という山との硫黄泉という山を足して2で割ったような位置づけの山として私は描いておるつもりです。よかったらそちらの方もご参考していただければいいかなと思います。宇多津山にしろ硫黄泉にしろ、ここから見る夜景というのはですね、五の線1の野宿山の舞台で、夜景という部分があったと思うんですけども、その両方の山からの、金沢の夜景というのは非常に、あそこに書いたように怪しさすら内包するような夜景を見ることができますので、もし金沢の夜景をご覧になることがあれば、どちらかの山からご覧いただくのもいいのかなと思っております。天音と父親の関係性ですね。これはですね、あえて5の線2では書きませんでした。これについては5の線3で多少触れております。はい、鋭いですね。5の線3、楽しみ、後に取っておく方ですか。私もそういう方ですね。食事の際も好きなものは最後に食べる。私と同じ流派ですね。いいと思います。まあ、自分のペースで聞けばいいんじゃないでしょうかね。どのみち楽しんでいただければ私はそれで満足ですから。はい、どうでしょう、こんな感じでどうでしょうか。すいません、拙い、なんか長々と冗長な話をしてしまったんですけれども、またこれからも、768さん五能線の方よろしくお願い いたします。それではこんな感じでどうでしょう。またこれからも5の線3、そして過去のエピソード5の線1、5の線2ともとも闇と船をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。